ジオもっこもこパレード。
長瀬の
おはようございます、ともきんです。今日はですね、何日、11月のいつですか、17日の水曜日、夜の23時39分に撮っております。今日は僕ちょっと撮ろうと思ってたところにドルフィンからすいません、今日は撮ってもらえませんかねっていう LINE が届きまして、しゃあないなと思って撮ってるわけなんですけども、当初ですね、なんかこう、ツイッターとかの話をちょっとしようかなって思ってたんです。ただなんかこう、ぼんやり今もどんな話をしようかなと思いながら結局まとまらなかったので、プロレスのね、ニュースが日々僕のところに届くんですけども、最近気になった話題を少しだけ掘り下げようかなと思っております。ところで最近皆さん、いかがでしょうか。僕の住んでる兵庫県三田市はですね、まあ寒い。今日も結構寒かったっすよ。日中はさほどでもなかったんですけどね、やっぱ朝晩すげえ寒いんですよね。もうおととし買ったやつだったかな、ダウンのベストみたいなやつね、僕好きで着るんですけど、もうそろそろやばいな。袖がないと我慢できへんかなっていう状態になってきています。仕事からね、ジャケット、まあスーツみたいな格好することが多いんですけども、その上にコートを着るのはちょっとまだ早いような気もするんで、我慢してるんですけど、ちょっとね、我慢できなくなってきてます。それこそ三宮でね、ちょっと飲んで帰って、今23時41分でしょ？まあこれぐらいの時間に帰って、駅からね、とぼとぼ帰ってくると、寒いわけですよ。ちょっとそろそろなんかせめてマフラーだけでもせなあかんかなとか、まあそんなことを考えつつであります。皆さん本当に風邪などひかれないように注意してくださいね。今はちょっと録音をしてるので、僕今部屋ではね、足元にこうファンヒーターをつけてるんです。まあちょっと灯油のファンヒーターを、灯油買ってきてないんで電気のファンヒーターなんですけども、結構うるさいんでね、今は切ってます。なので、サクッと終わらないと僕が投資するので早く終わります、今日は。そんな、宣言で始まります。ですね、今日何が喋りたいかと言いますと、11月14日の日の、プロレスのニュースの中でちょっと気になるものがありました。この日に、プロレスのニュースってね、僕Google アラートっていうので、プロレスっていう言葉でこう、いろんなものが届くようにしてるんですけども、この日、いくつか、まあ、10個ぐらいいろんなものが届いてる中で、まあ、新日本プロレスの結果速報だとか、なんかこれ、トースポのウェブの方で、プロレス蔵出し写真館っていうのがたまに上がるんですけども、ここでなんかテリー・ゴディの写真が上がってるとかね、あと全日本プロレスのアジアタッグの話がちょっと載ってたりするんですが、残り1、2、3、4、5、6、10個のうち6個が同じニュースやったんです。それは何かと言いますと、アクトレスの話なんですね。皆さんもご存知かと思うんですが、アクトレスガールズっていう団体が、まあ年内でプロレス団体としての活動を終了すると。そういう話がこの11月14日に出てきたわけなんですよ。まあご存知ない方のために一応その文を読んでみますとですね、アクトレスガールズ年内でプロレス団体の活動を終了、方針変更で公演へというタイトルで、内容を読みます。女子プロレス団体アクトレスガールズが12月31日をもってプロレス団体としての活動を終了することが分かった。同団体の公式サイトは14日、2021年いっぱいでのプロレス団体としての活動終了を発表した。 2022年からはプロレスを用いたよりエンターテインメント性の高い公演へと移行しますと今後の方針を示した。方針変更に伴いアクトレスガールズ内の団体ビギニングとカラーズも年末で解散することが決定した。コロナ禍による集客制限や収益の悪化など現況を打開するにはこのタイミングでの原点回帰して今後は女子プロレスからアクトレスガールズへの独自の方向で活動をしてまいりますとして、各選手の今後につきましては決まり次第ご報告いたしますと伝えた。アクトレスガールズは女優によるプロレスをコンセプトにしており、ミス・トースポ2017特別賞を獲得したグラビアアイドルでプロレスラーのマナセ・ユーナ、タレントでプロレスラーの牧夏美たちが過去に参戦していたと書いてあります。まあ要はアクトレスがまあプロレスとして、終わっちゃうわけなんですね。まあもともとですね、アクトレスってちょっと変わった立ち位置の団体じゃないですか。そこら辺を少しだけ、ちょっと見返しときたいなと思って、まあ、恒例のウィキペディアでちょっと調べてみたんですけれども、アクトレスガールズっていうのが、まあ、そもそも何度いなって話なんですよ。もっと言うとアクトレスって何なんだって話ですよね。アクトレスからちゃんと調べましょうか。アクトレスはねまた別なんですよね確か。アクトレスをウィキペディアで調べると、イングランドの音楽プロデューサー、これ違うねこれは違うね、あれアクトレスってない、まあいいわ、アクトレスガールズは女優さんがプロレスをするっていうコンセプトで作られた団体、まあユニットに近いのかな。アクトレスガールズ、まあアクトレスっていう、まあ女優っていうのと、まあ、レスリングとかけたわけですね、アクトレス。で、その中で、最初アクトレスって団体があって、結局まあなんかいろいろ大変やったんですよね。やっぱそのなんていうか、女優さんがプロレスをするっていうのがどうしてもこうお芝居に見えるというか、あかんところもいっぱいあったみたいで、結構こう紆余曲折しまして、今のアクトレスガールズという形になったんです。でその中で、ビギニングっていうのとカラーズっていう団体、がまあ2つできたと。まあスマックダウンとローみたいなもんでしょうね。ここのその色分けはちょっと分かんないんですけども、でここのそのアクトレスガールズというその正式な書き方がですね、実は A が大文字で Z が大文字なんですよね、最後のね。ガールズもね、S じゃなくて Z なんですよ。昔プロレスリング、A to Z とかあったじゃない、 A to G か。あそこの流れを組んでるのかなとちょっと思ったりもするんですよね、この A、Z。で、ビギニングとカラーズも B、C でしょ。なんかそういう風ななんか思惑があったのかなとちょっと思ったり、次 D がつくようななんかユニットができたりとか、そういう風な流れに持っていきたかったのかなと僕はまあ思っとるんですが、それが残念ながら続きませんでした。2007年、女子プロレスとあと音楽のライブを組み合わせたイベント、リープレゼンツビギニングっていうイベントがまずできました。で、そこで、2015年、まあ、8年経ってるんですけど、アクトレスガールズビギニングっていうのが開催されました。で、ここがまあアクトレスガールズの正式な旗揚げになるそうなんですけども、翌年2016年3月に1年経ってないんですよ。3月にいきなりもう第1章が終了ということで、終わってしまって、第2章が6月から始まるということになって、そこから堀田由美子がアドバイザーにつきました。で、まあ、ホッタって確か他団体でこう、ちょっと暴走みたいな感じしつつ、このアクトレスでは、現場監督みたいな感じでね、やってたと思うんですけども、結局ですね、その何年後かに、団体運営してるところと、そのホッタとの、こう、考え方の違いがあったために、ホッタが辞めてしまいまして、で、また違う人が、プロデューサーに入ってきて、で、2020年か。入ってきて、で2021年、アクトリングっていう演劇の公演をしはりました。で、結局そっちの方が良かったのか、2021年11月、まあ今年の年末にもう辞めると というふうになりました。まあまあ、アクトレスの歴史はそんなもんなんですけども、その新聞記事の中にですね、ちょっと気になるものがありまして、これはね、バトルニュースに載ってたんですけども、数々のスターを生み出した女優によるプロレス団体アクトレスガールズが年内での活動を終了ということで、載っとるんですよ。この数々のスターを生み出したっていうところが結構ポイントで、確かにいろんな人が出てるんですよね。このアクトリング、アクトレスガールズには。例えば、元スターダムの星木ありさとか、あと安川アクト。安川アクトも、スターダム辞めてからここに出てるんですよね。そんな人とかがいたりとか、してたんですけども、これは、あくまでもアクトレスに出た人。乗っかった人ですね。逆にアクトレスから出ていった人たちが一体どんな人がいるんだと、僕も空で何人か言えると思うんですけども、そこをちょっとだけ、引っ張っていきたいなと思います。過去の所属メンバーというところがありまして、ウィキペディアにはね、そこを見るとまあいろんな名前が載っとるんですよ。僕でも名前知ってるやつが何人かいますね、僕でも名前知ってる人が何人かいますね。マナセユーナ、この人知ってますね。マナセユーナって聞いたことあるなと思って、で誰やなと思って調べたら、今は何しとるんかな何しとるんですかね、グラビアアイドルなんかな、プロレスもしてはりますね。あ、そっかそっか、今はね、頑張れプロレスでやってはりますね。マナセユーナは新体操をやってて、アイドルになりました。で、そっからスターダムに入団。で、北条かえり、かえり戦員と戦ってデビューしてるんですね。あ、すごいな。スター候補生やったんですね。で、そこからずっと辞めて、で、ビギニングアクトレスですね。アクトレスに行きました。で、アクトレスに、から辞めて、今度 DDT の方行って、東京女子プロレスにレギュラー参戦。で、東京女子プロレスのレギュラー参戦をやめて、で、頑張れプロレスに入団と。それが去年の話ですね。なかなか、やっぱグラビアやってた人みたいで、あれですね。ええですな。何がええかはわかりませんが。他にですね、この人見たことあるなっていう名前は、中野タム。はい、もう押しも押されぬスターダムの、アイドル担当の部分ですよね。中野タムは一体どんな人かと思って見てみたんですけど、ソフトオンデマンド出身なんですね、この人。ソフトオンデマンドってそっちじゃなくて、アイドルのユニットとかも作ってたみたいで、肩もみ女子っていうところのメンバーやったらしいです。全然知らんかった、これは。で、アクトレスガールズ入って、で、まあ今は、あれですよね、スターダムです。他にはですね、牧夏実。牧夏実ですよ。今は、あれですね。夏っぽい。僕大好きです、夏っぽい。可愛いっすね。もう、言う必要ないと思うんですけども、夏っぽいは昔はバトントワリングをやってはりまして、で、ビギニング、まあ、アクトレスに入りまして、で、スターダムですね。という流れで行ってます。その間どっか行ってたんかな？あ、結構いろいろ行ってるんですね。まあ、出たり入ったりしてるみたいやけど、JWP も行ってます。レッスル1には、これ参戦やけど行ってます。で、ガトームーブにも参戦してます。で、東京女子プロレスにも参戦。おう、なかなかですね。で、スターダムという風になりました。もうね、スターダムの押しも押されぬ可愛い代表でございますね。夏っぽい。ぜひ夏っぽいをよろしくお願いします。僕は別に夏っぽいの何でもないですけども。次は、これ。あの沙織。あの沙織、皆さんご存知でしょうか。あの沙織はね、ちょっと実は見てるとですね、ちょっと変わり種でですね、もともと、スターダムの芸能部門であるスターダムプロモーションに所属してて、舞台を中心に活動してる女優さんやったんですよ。で、そこでさっき名前が出てきたマナセユーナの指導を受けまして、アクトレスガールズでデビューと。 かスターダムに所属して、まあ多分この時にはもう辞めてたんやと思うんですけども、アクトレスガールズでデビューしたというふうになってます。で、結局またスターダムに行くというふうな流れになりましたが、今はフリーみたいですね、どうもね。JWP に出たりとか、レッスルワン全日本プロレス、ドリーム女子プロレスか、まあいろいろ出てはりますけども、そうですね、今はフリーですね。最近確かにちょっと安野沙織っていう名前をちょっと見ない感じはします。でもまだまだね、活躍できる人やと思うんでね、頑張っていただきたいなと思います。他にも、いますよ。有田姫香。有田姫香。ご存知でしょうか？今はスターダムで姫香ですね。でかくて可愛い姫香。でかくてって言ってなかったな。何やったっけ？まあ、でかくて可愛いです。人ですよ。この人はですね、アイドルになりたかったんかな？アイドルコントグループになんか入ったみたいですね。で、で、あ、そっか。アイドルグループ、またアイドル入って、あ、そっか。全日本プロレスの応援大使にそのアイドルグループがたまたまなったから、で、プロレスそのものが好きくなって、プロレスラーになろうと思って、なぜか全日本プロレスの秋山純に相談して、全日本プロレス道場に通って練習をすることになったと。でそこからアクトレスに、で、プロレスデビューということになったみたいですね。なるほど。なかなか変わり種、ね、全日本プロレスで練習してて、アクトレスに行ったと。でデビューが2017年。で、2020年にアクトレスガールズを退団しまして、その3ヶ月後にスターダムに行きました。で、まあ、ドンナ・デルモント、に入って、まあ、今はもう活躍してはりますよね。確かに可愛い。うん、可愛い。次ですね。月山和歌。はい。この人は、略歴が全くないんですけども、ニューヨーク出身、東京育ち。北海道大学法学部法律学科卒業という、すごい、不思議な、でもインテリな人って感じですよね。2020年から略歴が始まってまして、アクトレスガールズ、北千住東京芸術センターホワイトスタジオ大会にてデビューということで、その前の、スポーツ歴は全く書いていないです。で、2021年、今年の7月に退団。で、スターダムに、参戦ですね。まだ所属はしてないけど、今フリーということで。でも、コズミックエンジェルズに入ってるから、まあまあ、多分近いうちに所属になるんでしょう。確かにこの人も可愛い顔をしてはります。コズエンの小悪魔というニックネームがついてますからね。また、人気が出るんでしょうね。きっとね。次はですね、桜井舞。この人は、この人もアクトレスガールズのデビューより前は何も書いてないですけども、アクトレスガールズでデビューして、で、今年の7月にアクトレスガールズ退団。で、その1週間後にスターダムに参戦。今は一応フリーになってるのかな？フリーですね。でも、スターダムに継続参戦しているということで、まあおそらくまたスターダム所属になるのかなと思います。この人はね、べっぴんさんですよね。べっぴんさんってざっくり言うけど、結構、どっちかといったら女優さんの役が、多いみたいで、テレビとか映画とかもちょこちょこ出てはるようなお方です。だからまあ、結局今、アクトレスみたいに、団体存続がすごくしんどい、ところがある一方で、スターダムみたいにいい選手がどんどん集まってくるところがあるんですよね。だって今、名前挙げただけでもね、スターダムに行った人何人います？中野タム、夏っぽい、姫か、で、桜井前に月山和歌の5人でしょ？多いっすよ。ねえ、ビギニング、アクトレスガールズのビギニングが 1,2,3,4,5,6,7,8,9人。カラーズが 1,2,3,4,5,6,7,8,9人。9人、9人、18人しかいない。まあ、出入りはあるにしても、18人の団体で5人が スターダムに行ってるわけです。で、さっき言った真瀬優奈とか、今はフリーの人とかも含めると、だいぶ行ってますもんね。だからまあ、それを、スターダムの求心力やといえば、確かにそりゃそうなんかもしんないんですけども、ちょっと一強になってるなというのはありますね。東京女子プロレスとか、あの辺がまだやっぱり頑張ってはいるものの、完全にこう、離された感じがするので、まあ、なんというか、強い団体が出るっていうのは、それはそれでいいことなんですけども、そこが倒れるとね、やっぱりジャンルが全部倒れちゃうので、やっぱり新日本に対する全日本とかね、まあ、そういうふうなライバル団体的なところがあればもっといいんでしょうけど、やっぱりちょっと女子プロレスってしんどいのかな。例えばそのお給料の面でやっぱしんどいとかね、あるのかもしれないませんね。やっぱり、スターダムに集まるということは、スターダムがやっぱり待遇がいいのかな。まあ、そこは企業努力なんでね、なんとか頑張っていただきたいなとは思うんですが、そんな女子プロレス関連の話題がもう一個確か来てたんですよ。これですね、11月12日のニュースで、ネットフリックスでダンプ松本を題材にしたプロレスのドラマが作られることになったっていうニュースが出てました。極悪女王っていうタイトルで作られるんですって。一応これ世界公開の予定になってると。あれですよね、全裸監督とかと同じノリやと思うんですけども、 A 題はクイーンオブビーラインズ、読めへん分からへんけど、まあそんな人ですよ。まあダンプ松本はね、クラッシュギャルズの相手役としてすごいこう一躍有名人になりましたけど、やっぱりそのヒールって嫌われるじゃないですか。で、それに加えてダンプ松本って割とこう若いうちからヒールとして活躍しちゃったんで、先輩からもこう結構いじめられたりとかしたっていう話聞くでしょ。だからその辺がまあドラマになるのかなと思います。ただまあ僕さっき言ったみたいな、今ちょっと団体的にどこもしんどいとかいう話は、この頃は全日本女子プロレスはすごいウハウハの時代なんで、お金のやばい話とかは多分出てこないと思います。この後の時代ですよね。クラッシュギャルズがいなくなって、で、もっぺん前女が前世の頃、東京ドームでやった頃、が終わってから、がやっぱり女子プロレス界が全部こう暗黒時代に入っちゃったんで、まあこの極悪女王をうまいこと言って、2みたいなのが出るんであれば、そこぐらいからかな、とは思いますが、まあそこから結局今女子プロレスってなかなかこう脱出できないまま来てて、なんとかこうスターダムが頑張ってるなーって感じになってますよね。まあ言うてもね、やっぱりコロナでどっこもしんどい状況なんで、スターダムだけでも頑張ってくれればすごく嬉しいんですけども、まあもっともっと他の団体も頑張っていただけたらな、いいなと思います。まあちょっと僕そんなアクトレスにそんなに思い入れはないんですけども、まあちょっとね寂しいなと思いました。ただやっぱさっき言ったみたいに、アクトレスからそのスターダムに行くということは、そのアクトレスが引っ張ってきた選手層というのは絶対間違いではないわけなんですよね。なんかこう、引き抜きではなくて、うまくこう、選手を売るみたいな感じでね、野球で言ったら独立リーグから NPBA みたいな。あれってなんか売ってるんですよね。お金が入るみたいなんで。なんかそういう風な流れが作れればね、いいかなと思います。ね、期待しています。まあまあ、期待。僕が期待しても何も変わらへんかもしれんけど、期待しています。皆さんね、ちょっと女子プロレス、どうですかね。スターダムだけ見てると本当にこうキラキラしてていいんですけども、スターダムの周りっていうのは決してちょっとまだキラキラはしていない感じがするんですよね。まあ、ちょっとその闇の部分にも少し、闇じゃないな、ちょっとだけ暗いところにも目を向けて、いい選手いっぱいいると思うんでね、応援してあげてもらえたらなと思います。はい、僕まあその女子プロレスファン代表でも何でもないんですが、そんな話でございました。あ、ちょっとね、一言近況報告なんですけど、僕ね、アップルウォッチってあるじゃないですか。あれが最近欲しくてね、なんか、なんとなく欲しくて、僕は中華製のスマートウォッチは持っとるんですよ。なんか LINE が来たとか、メールが来たとか、そういう通知は腕がブルブルっと震えてわかるんですけど、アップルウォッチの方がええんかなと思って、 友達のドコモに勤めてる子にね、可愛い女の子なんですけど、ちょっと電話かけて、話して聞いたんですよ。まあ、久しぶりに喋りたいなっていう、下心も若干あったんですけど。で、まあ、長電話しながらどうよ、つって。教えてもうたら、まあ、LINE が見れる。ねえ、何メールがわかる。あと、通話ができる。まあ、電話持ってなくても通話ができる。あと、PayPay とか、あと、Suica とかが、アプローチでできる。便利よって言ってくれたんですね。その子は当然持っとるんですけど、持たへん意味がわからへんってすごい言われたんですけどね。まあ、僕、コンビニ行くときスマホを大体持って PayPay で払うし、改札取るときもスマホでピッてSuicaしますし、まあ、あとは、あれですね、電話で喋るっていう行為が、まあ、したことないけど、まあ、せんでもええかなと思って。アプローチ高いし、まあまあ、中華ウォッチでいいかなって思い出したわけなんですね。で、じゃあ次何か買うもんなんかないかな。ちょっと物が買いたかったんです、僕ちょっと。はい。で、買おう思て、で、次欲しかったのがスイッチなんですよ。リブルラブルってゲーム皆さんご存知ですか？ナムコかどっかのゲーセンのゲームで、昔に僕ちっちゃい頃にね、めっちゃハマってたゲームなんです。BGM も空で歌えるぐらいめっちゃハマってたんですよ。こうね、コントローラーがこう十字キー2本でね、こう陣取りゲームみたいなもんです。で、それがね、スイッチでできるらしい。なんかアーケードゲームのなんか古いやつダウンロードできるらしいですね、今ね。あれできるよっていうのを先輩に教えてもってね、これは欲しいわってなって、もうそのゲームのためだけにスイッチを買おうかなと思ったんですよ。ただなんか今スイッチ新しいのが出て、それが手に入らへんみたいな話になってるってなって、あ、そっか、待たなあかんのか、と思ってたら、そのリブルラブルを教えてくれた先輩がまた Facebook でね、今度こんなん買いました、言うてアップしてたのが、ゲームウォッチなんですよ。ゲームウォッチ。それの、ゼルダの伝説のゲームウォッチを買った、っつって。で、それでね、僕ね、あ、もうあかん、これ買おうと思って、ポチッとしたわけです。これ確か5500円ぐらいかな。当初アプローチが10万ちょっとからすると、だいぶこう安くついたわけなんですけど、今なので夜な夜なゲームウォッチゼルダの伝説をね、やっとるわけですよ。今多分6面目ぐらいまでクリアしました。難しいっすね、昔のゲームは。何のヒントもあらへん。すごいなと思って。すごい理不尽。逆に今のゲームが親切すぎるんかもしれへんけど、なんかねえ、ゼルダすげえ難しいな思ってね。しかも画面小さいし、ゲームウォッチやからしゃあないけど、で、手がこう動くとね、画面が動くんすよね。あ、そっかーと思って、すげえやりにくい思いしながら頑張ってやってます。ただゲームの音楽とかがね、すごく懐かしいんでね、なんかええなと思いながら日々やっとるわけですが、ゲームウォッチ、皆さん買いましたか？どんだけ売れてるか知りませんが、ゼルダの伝説やってるぞという方があれば、またおメールなり、ツイッター内で言ってください。何面までいったって言い合いましょう。僕これ、ゼルダが終わったら次、リンクの冒険やろうと思ってます。あと、リブルラブルに共感していただけた人もあれば、ぜひ、知ってるよ、好きやで、みたいな書いていただけると、あ、好きな人おるんやな、ぐらいは思いたいなと思います。はい、てなわけで、あれ、ちょっとや言うときながら、まあまあ喋ったな。多分編集したら25分ぐらいになるんかと思いますが、今週はともきんが女子プロレスの話題とゼルダの伝説の話をさせていただきました。またドルフィンも先週言ってましたけども、ちょっと2人で喋る機会を作ろうって言ってるんで、また何らかの形でお届けできたらなと思っております。そんなわけで、今週のダラプロをお送りしましたのはトモキンでした。また来週、次はドルフィンがお相手してくれると思いますので、お楽しみいただければと思います。ほなほな、また来週、おきに。色のようなかんざし、からくりだ。
プロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。